質問はですね、因果の道理について聞かせていただきたいと。因果の道理について聞かせていただきたいということですね。でまず因果の道理の因というのはですね、これは何だと思いますか？
因は心。
因というのは、
因というのは、
業。そして果は、因というのは業ならば、果というのは
業を生み出す結果、
因果の道理の因は業だとしたら、果は因果の道理の因が業だとしたら、果は
苦ではないですか。
苦がポイントですよね。因果の道理の因は業ですね。じゃあ果は、果は因果の道理の因は果、果はこういうことをあまり考えたことないですよね。因は果ならば果は、
仏教の言葉で、
はいはい、
果報
とは違いますか？違いますね。
力、
違いますね。因果の道理の因が果ならば果は、
続いていくものですよね。
因果の道理の因が業だとしたら、果は、
いつも聞いてる言葉ですか。
何がいいんで何がかっていうことが分かってきたら分かります。因果の通りの因が業ならば、果は世界。それは何と言いますか。
無意識。業によって世界が生み出される。
業によって生み出される世界は何と言いますか。今現実世界の話をしてるんですよ。
ああ、そこは関係ないですか。現実世界。
因果の通りの因が業ならば、果は
業です。業。修行。あ、違う。よく確かめです。
何でしょう。
ヒントはね。
だから業が生み出す世界を何というか。
業界。
そう、業界です。 その名の通り。
ゴーの海ですか。
え？
ゴーの海。
え？
え？ゴーか、あー、ゴーの世界ね。豪快ね。
豪快です。豪の乱す世界ですから豪快。豪快ってどういう世界ですか？
豪によって生み出された世界。
じゃあどういうことですか、具体的に。
その人にしか見えない世界。
いや、違う。
豪によって。
豪によって生み出された世界ってどういうことなんです
か？私にふさわしい世
界。うん、どういう？私にふさわしい世界っていうの
は？私が作り出した。
私が作り出した世界っていうのはどういう世界なんですか、具体的に。これは法則があるわけですよ。どういう法則になってるんですか。業があって業界が乱されるとね、ね、業がいいんで業界が結果なわけですよ。
私がやったことが
解。業が生み出す世界ですよ。今これ現実世界の話をしてるんですよ。有意識の話じゃなく、現実世界はどういう法則で成り立っているか。
自分はこういうものだと思って、それに近づこうとして近づいていった世界ではないですか。
因が業だとして、結果が業界だとしたら、業界とはどんな世界なんでしょう。
私が影響を与えたものの、つまり。
業界ってどういう世界？
現実の環境ですね。
そうそう、現実の環境ですよ。因が業ならば結果は業界なんです、決して交通事故に遭うことが因果の通りの結果でもなければですね。なんかこう飛行機が墜落することも因果の通りの結果ではないわけです。いや違うんですよ。そう、豪快っていうのは私の種まきが結果となった世界ではないんです。
豪に対しての結果の豪快ってそういうことですよね。
豪に対する結果の世界っていうのは豪快で、その自分の種まきに応じた世界ではないんです。そうでしょ、そう思いません？自分が生きてる中で。
いやでもそれをそういうふうに思いなさいっていうことじゃないですか。
え、そうでしたっけ。え、自分の種まきに応じた世界ではないです、豪快は。
そういう意味じゃないんですか。
はい。いやだってまず現実世界はちゃんと見てくださいよ。自分の種まきに応じた世界がやってきてます。
来てるんじゃないですか。認められないだけ。
認められないってことはそれはおかしいじゃないですか。
長い目で見たら、そういう世界になるではないですか。長い目で見たら、ゴールにあった世界になるという、ではない。自分と同じゴールの人とか集まりますか？
お、私があるゴールを持っていたら、私のところにどんな人が集まってきます？
同じゴール。
そう、同じゴールの人たちが集まってきます。こうやって集まってくるわけですね。それによって私を含むいろんな人たちの集まりが出来上がる。これによって生み出される世界を豪快というふうに言うわけです。ね。だから私の種まきに応じた、つまり私が何をしたかは関係ないんです。私がどんな業かっていうことがポイントであって、私の言動は関係ないんです。だから叩いたら叩かれる世界じゃなく、その叩く人と叩かれる人が集まってくる世界なんです。騙す人と騙される人が集まってくる世界なんです。 例えば殺人犯に殺されたとしたら、殺す人と殺される人は同じ業を持ってたってことなんです。これが業界なんです。だからどんなに私がこの業界の中で悪いことをしないように努力していたとしても、報いはいつまでもやってくるのが業界の特徴なんです。
真空の3号はあまり関係ないという。
いえ、真空の3号によって業が乱されるわけです。
その前の業は習慣でね、
業っていうのは習慣ですよ。自分の習慣ね、習慣っていうのは業が習慣として現れてくるんですけどね。ね、業。私たちの心で思ったことですね。口でやったこと、体で、口で言ったこと、体でやったことが、ですね。業を生み出していくわけです。その業が業界を生み出して、その業界の中で私たちは苦しんでいるんですね。こういうのが仏教という、まあ、いわゆる仏教で教えられている因果の道理です。だからこの中にいる限り私たちは報いを受け続けていくわけです。でしょ？実際。例えば僕がいじめられっ子だとしてですよ。いじめっ子がどんどん集まってくると。ね。じゃあ僕が何か悪いことをしたからいじめられるのかと。言うとそうじゃないんです。悪いことをしていなくてもいじめられ続けていくわけです。まあ、今まで聞いてきた因果の道理だったら、自分がいじめたからいじめられるんだと、こういう話になるわけですよ。そしていやでも僕は全然いじめてませんよってこうなるとね。そうするとじゃあいじめていないのにね、いじめられることはない、そうだ過去世においていじめてきたんだよと、こうなるわけです。だけどそういうことではなくて、たとえいじめていなかったとしてもなんです。いじめっ子と同じ業を持っていたとしたら、いじめっ子が集まってきていじめられ続けていくんです。
いじめたりいじめ返されたりする、
じゃあ一方的にいじめられ続けることもありますよ。いじめたりっていうのは、この中で私が力をつけてきたらいじめ返します。間違いなく。今までの恨みじゃっていうことで、この今までいじめてきた人を今度はいじめ返すわけです。つまりこの中では力の強弱で決まるんですよ。やるかやられるか。力のある人が力のない人をいじめるわけ。だから私が力が弱い限りいじめられ続けるわけです。そして私の思想もどう考えるかというと、私が例えば弱いからこんな風にいじめられ続けていくんだと、もっと強ければいじめられなくて済むのにっていう風に思うんです。そしていじめられないために力をつけようとするわけです。真面目な人ならばね。で、力をつけたら今度はああいじめられなくて済んだと、これからは私はいじめていこうと思う。間違いなくそう思うんです。力をつけたからといってこの世界から離れようとは思わずに、今度は今までされてきた恨みをね、そうでしょ、自分がちょっといじめられて筋肉をつけたと、ほらもうちょっとな、本当に今までいじめてきた人を見たらさ、これどついてあるかと ね、私は何もしてないのにね、こんな風にいじめてきたとしたら、もうひどいじゃないかと。もう全部やり返してやるわと。ね、そのためにこう手ぐすね拭いて毎日腕立てして、こう体を鍛えてね、ね、叩くと。そうすると、また、いじめられる人といじめられる人の世界ができるわけです。その中で自分は加害者になるか、被害者になるか、そのどちらかってことなんです。そしてずっとその世界の中で、とどまり続けていくっていうのが業界なんです。そしてその業にあった、報いを受けていくわけです。はい、
それがずっと続くという、
そうずっと続くってことです。生まれ変わっても生まれ変わっても生まれ変わっても同じ業界の中でずっと同じようなことを受け続けていくと、まあ、分かりやすく言えば ね誰かと結婚すると、もうその奥さんとの人間関係の中で苦しむと、ああもうこんなことだったら結婚なんてね、この人と結婚して本当にバカだったとね、もうこの人と離婚して次の人と、ところが次の人と結婚してもまた同じ業界が出来上がる。おかしいなと、ね、この人と結婚したからやっぱこんな目にあったんじゃないか、やっぱり次の人と結婚したら違うんじゃないかと、こういうふうに思う。でもこの業界っていうことが分かったら、はっきり言ってどんな人と結婚しても一緒なんです、運命は。いや、選んでるっていうか、結局その集まってくる人はグーゴーの人だけなんです。結婚できる人も結局グーゴーだけなんです。同じゴーの人しか近づいてこないんです。近づくっていうのは親しく近づくか、いがみ合うか、いがみ合うのもグーゴーなんです。あの人嫌いって思うのはグーゴーなん、同じ業を持ってるからです。だからあの人と完全に人間関係を断ちたいって思うなら、業を変えれば自然と離れていきます。自然とこう離れていくわけです。業の同じ人しか集まってこないし、業の違う人は自然と離れていく。だから禅師式は地獄の中にね、地獄の人たちを救うために、地獄の人たちと同じ号で回る。そうじゃないと救えないから。ね、仏様の元々の人格で生まれたら、ね、集まってくる人たちはみんないい人たちばかりです。ね。それで、ああ、僕は本当、なんていうんですかね、どんな人も導くことができる。まず優先的にこう、今来た人たちとね、話をしていかないといけないな。ね。ああ、人を導くことはそんな大変じゃないね。え？どうしてですか？
もう仏様に近い人ばっかり。
そうそうそう。一言で話をしたら、反抗してくることもない。いや、本当にね。なんでこんなね、お経の中に人を導くことは大変だと書いてあるんだろう。よくわからんな、私には。
全知識が成長して業が変わっちゃったら、今聞いてる人は離れてるんですか？
今聞いてる人は人間的なつながりがあるし、離れないように一緒になってこう変わっていってるわけです。
変わっていけるんですか？
そう。禅師式はあくまでも相手に合わせて自分を変えていく力があるから、でも最初の因縁を結ぶときにね、 同じ号じゃないと縁を結ぶことができないので、最初はどうしても同じ号でないといけないわけ。だからこの中に生まれてくるわけで、豪快の中に全知識は生まれてきて、特にもう一番苦しみの激しいところで生まれてくるわけですね。
今聞いてる人はみんなその号なんですか？
まあ言ってみたらある号ですね。ある号の人たちが集まってます。
ある号というのは難しいな
ちょっとそこはね、今録画してますからはっきりと言いませんけどね、なんとか会号って言うんですよね。みんな一緒のはずなんです。そうでしょ、今聞いてる人たちはある共通の会に所属していた人たちがほとんど残ってるはずです。違いますかね。あれで、その人たちはなぜか気が合うじゃん、ね、なんとか会合がね、の人が集まってる。逆に言うと、その会ではない、その号ではない人がここに来たとしても、すごく違和感を感じるわけ。
全然違うタイプに見える人もいますけど。
全然違うタイプに見えるだけで、グー号です。もちろん完璧に一緒なわけではなく、同じ号を持ってるっていうことですね。じゃあ自分とかなり近い号を持ってるのは誰かって言ったら家族です。はい、
家族っていう場合はその自分の親と子と、まあ、配偶者がいてますけど、
はい、
もう全部
です、全部号です
一緒ぐらいの、
うん、一緒ぐらいの号です。はい、で娘さんがいたとしたら、その娘さんもグーゴー、娘さんがね、どっか彼氏とね、お付き合いするようになったとしても、そのお付き合いする相手もグーゴ
ー。はい、まあ、自分の娘が自分の生き写しだとすると、
はい、
あの両親も結局そういうこと
なんですね。そうそうそうそう、
こんなようなことをやってる。
そうそうそう、
なかなかそう思えないけど、やっぱりそう
なんです。そうなんです。それは確かに、いじめる側に回るのと、いじめられる側に回るのとでは、運命は全然違いますよね。見た目は。でも、そういう世界の中にいるってことは変わりないってことなんです。はい。だから、自分の子供は、自分と大体同じ運命を辿っていきます。これが豪快な。なんで同じ運命をたどるかって言ったら、それは自分の業と同じ人たちが集まってくるから。ね、業と同じ人たちが集まって、そしてそこから抜け出せなくなるわけですね。はい、
普段ご自分は例えばその遊びに行って付き合ってる人たちとはなんか随分世界が違うように思うんですけども、
はい、
あのそれはだから豪快が、まあ、いくつかあるっていうふうに思ったでしょうか。
そうですね、豪快がいくつかあるってことです。
あるっていうことで、それぞれの症状が似てるっていうもんでもないわけです。
結局自分はそのなんとか会合にね所属してましたけど、その中心ではなかったと思うんですよ。やっぱりこう、ホードとケドの話をすると、このケドのあたりにこういたわけ。そうすると、同じ号は持ってるけど、どうもしっくり来なかったわけ。例えばこう、スクラム組んで、お前、どれとはーってね。ララララララってね。同じなんだったってね。こういうのをこう、好んでやっている人と、 それはちょっと違うんじゃないのかなって思う人とはやっぱり全然違うじゃないですか。ね、幹部としてバリバリやっていた人とね、ね、ただ聞いていただけの人と全然違うと。でも大体間違いないことは、その会の中で大体同じポジションにいる人は同じような業務人だから、自分の、まあ、気の合う人たちの集まりが結構業ですね、業界です。だから私たちが幸せになるためには、この業界から、今の陥っている業界から抜け出さないといけないっていう思想になるわけです。これですごくわかるでしょ。どうしたら私たちは幸せになるか、それは、良い種まきをしていけばいいってことではなくて、この業界から、自分の生み出した業界から抜け出していかないといけないわけです。そうしないと何をしても、その業界の中で何をやっても、結局結果は同じなんです。
その結果によって苦しみかどうかもあるんですか。
そうそうそうそう、その乱された豪快によって結局そこから抜け、まあ何ですかね、苦しみを受けたとしたら、自分は上の立場になることによって苦しみから抜け出そうって思っちゃうんです、ね、例えばいじめられたとしたら、私は力がないからいじめられたんだ、抜け出すためには力を手に入れたらいいと。で、力を手に入れてどうするかって言ったら、力のないものをいじめるようになるわけです、ね、例えば権力でこう虐げられていた人はですよ、そうか、権力がないから私は虐げられていたんだと思って、権力を自分が身につけようとする。で、権力を身につけてどうするかと言ったら、やっぱり権力のないものを虐げるようになるんです。だから自分がされたことを力を持った時点でこう相手にするようになるんです。これが豪快の一つの特徴なんですよ。だから力のあるものが力のないものを虐げる世界なんです。力のあるものがその上に立ち、力のないものが下になる。こういう世界なんです。その中でどうしても私たちはこの業界の中にいると、自分は力がないからこんな目に遭ってるんだと思っちゃうんです、ね、腕力がないから、お金がないから、権力がないから、ね、能力がないから、だからこんな目に遭ってるんだ。力を身につけたら、この世界から抜け出して楽になれるんじゃないかと思ってるんです。そうやって力の強弱によってね、苦しみから抜け出せると思っている、世界を江戸っていうふうに言うわけです。総称してエドと。だから力さえあれば私はいい思いができるんだと。ところが力を手に入れ、まあその仏教ではそのね、六道って言って、力を手に入れた世界を一言で言うと天上界っていうふうに言うわけ。天上界っていうのは力を手に入れて上になった立場。そして力を失って下に落ちていくと地獄ガキ畜生で苦しむわけです。そうやって六道をぐるぐるぐるぐる回っているのが私たちの世界で、私たちはみんなその自分の作り出した業の世界で苦しんでいるんだと、こう説いているわけです。これが因果の通りの教えなんです。そこでどうしたらこの苦しみから抜け出すことができるのですかと、それが声聞の教えなんです。 じゃあなぜ私たちは苦しまなくちゃいけないのかというと、そもそも私たちの考え思想が間違っているだ、間違っているからだと。これを邪見っていうふうに言うんですね。で、間違った思想から間違った三業が生まれると。ですね。間違った思想から間違った三業が生み出され、間違った三業から間違った生活習慣が生み出される。間違った生き方ですね。これが邪妙。これによって、この邪妙っていうのが業のことですね。この業が業界を生み出して私たちの苦しみを生み出していると。まあ、これが私たちがなぜ苦しんでいるのかという、ね、現実世界を問題にした時の苦しみの構図です。だから私たちがなんで苦しんでいるのかといったら、私たちの真空意の三業によって生み出された業が、業界という世界を生み出して、その中に閉じ込められて苦しんでいるんだと。こういうふうに説くわけです。決してその交通事故に遭って苦しんでるとかね、災害に遭って苦しんでるということではなくて、苦しんでる一番の理由は業界によって苦しんでるわけ。だから嫌だと思う人とずっと会わなくちゃいけないしね、逃げても逃げてもどこ行っても同じような世界が作り出されて苦しまなくちゃいけないと。こういうことなんです。だから生まれ変わっても生まれ変わっても生まれ変わっても業が変わらない限り、同じような運命がやってくるんですよ。でそこで、仏教ではですね、その生活習慣を変えないと、業を変えないとですね、苦しみから抜け出すことができないと、こういうふうに教えられるわけです。そこで、苦しみを生み出すのは一体なぜかというと、その三業によって業が生み出されるから、三業を変えていかなくちゃいけない。じゃあ三業というのは何が生み出される、どうして、生み出されていくかというと、私たちの根本的な思想によって生み出される。その思想を邪見から正見へと変えることによってですね、苦しみから抜け出していくことができるんだっていうのが仏教なわけです、ね。正しい、思想に変えれば正見、邪思慮が正思慮に変わるわけです。邪語が正語に変わるわけですね。そして、邪語が正語に変わるわけです。ですね。で、それが正明、正しい業に、なるわけです。こういうことですね。じゃあ具体的にですね、次に出てくるのは、具体的にこの邪思慮っていうのは一体何ですかと、邪業っていうのは何ですか、邪業とは何ですかと言いますと、私たちを苦しみに染めていく邪思慮、間違った考え方とは全部で3つあって、代表的なものが、ね、一つ目が貪欲、二つ目が真理、 3つ目が愚痴。ね、これが邪臭。そして邪語、間違った言葉とは何かというと、季語。両舌、悪口、猛語なんですね。そして邪語はと言ったら殺生、中等、邪淫、こういうふうに分かれるわけですね。つまり十悪のことです。だから仏教という教えはどういう教えかといったら、具体的に十悪をやめていく教えってことになるんです。だから煩悩から離れていきなさいっていうふうに教えられている、このね、煩悩は間違った思想から生み出されるので、邪見を正見に変えれば、貪欲や真理や愚痴は消えていきます。よくね、煩悩から離れられないんだと、私たちは煩悩なんてなくならないんだね、煩悩というのはどんなに、なくそうとしたってなくならないんだと、こういうふうに言っている人がいますが、それは大いなる間違いで、邪見を正見へと変えれば、これが聴聞なんですよ。善知識から教えを聞いて、正しい、ものの見方、考え方、真実を聞かせていただいて、何が正しいのか、何が間違っているのか、そういうことが正しく分かれば、間違った思想が正しい思想に変わる。根本的な間違った思想って何かというと、根本はですね、力があれば苦しみから抜け出せるという思想なんです。ね。これが根本的に間違った思想なんです。だから力が欲しいんですよ。中東、人のものを盗んでも力が欲しいんです。力があれば苦しみから抜け出せるから。そして力を手に入れたら自分の思いを通すわけ。摂生。ね。そして力を手に入れたものは際限なく思いを通し続けていくと。これが摂生、中等、邪因なわけです。そして力を手に入れるためなら、ね、どんなに相手、ね、どんなに自分の思ってないことでも、ペラペラペラペラって口から出て、なんとか力を手に入れるためにね、いくらでもお上手が言える。ね、両舌っていうのは力を手に入れるためにね、誰かをね、こういう、なんていうんですかね、叩き落としていくわけですよ。両舌によって。悪口っていうのは、力のあるものをなんとかね、こう、蹴落としていくために悪口を言うですね。猛語っていうのは嘘をつくわけですよ。力を手に入れるために。いや、力のない時はですよ、思いを通されないように、苦しまないように嘘をつき続けるわけです。どうしたら自分の身を守れるか、そんなことしか考えてないわけ。力があるかないか、そういうことが欲しいわけ。だから力を手に、入れるためなら何でもするしね、その心をね、そういう貪っていくわけです。こう力の象徴って、象徴というものをどんどんね、手に入れようとするし、思い通りにならないときはですね、怒りをぶつけるわけですよ。ね。そして、自分がどうしても間違っていると思えない。何が一番根本的に間違っているかって言ったら、力を手に入れたら幸せになれるという思想ですよ。でそういうものは私たちを幸せにするものではないわけです。どんなに力を手に入れても、豪快から抜け出さなかったら意味がないんですよ。必ず落ちる時が来るから。ね。 どんなに力を手に入れて一時的にねその上に立ったとしても周りの人たちはいつか私の足をね引きずって引きずり下ろして下にしていくわけです。だから上に立ったとしてもそれは一時的な楽しみであって一時的な幸せであって一時的に楽になっただけでまたすぐにこう引きずり下ろされて苦しまなければならない。これが私たちの生み出した豪快なんだ。だからこんなところにいても私たちは幸せにはなれない。でこういう豪快によって生み出された世界が地獄、餓鬼、畜生、天上、修羅、人間っていう世界なんですよ。そこで私たちは苦しんでるんです。じゃあどうしたら苦しみから抜け出すことができるか。それは自分の業を変えていかなくちゃいけない。自分の業を変えていくっていうことはこの十悪をやめていかなくちゃいけないんです。ここなんです。だから仏教というのは真面目に十悪をやめていく方針なんですよ。嘘をついてもいいとかね、仏法を求めるためなら嘘をついてもいいんだっていうのはね、大いなる間違いなんですね。煩悩を利用してとかね、そんなことをいくらやっても浄土に行くことはできない。江戸の中に留まって苦しむしかないわけです。江戸から抜け出していくためにはどうしても十悪をやめないといけない。ところが私たちのこの間違った思想ね、それがどうしても正しい思想に変えていけないわけです。まず知らないからってことがありますね。何が正しくて何が間違ってるか、真実を知らない、知恵がないから。だから私たちはこの中でどう考えても力があったら幸せになれると思うんです。力っていうのはお金とかね、権力とかね、力、もう肉体的な力があったら幸せになれると思ってしまう。だって力のあるものがいい思いをしてるもん、明らかにそう見える。そしたら私も力を手に入れたらこんないい思いができるんじゃないか、いや世の中不公平だと、こんなことでなんで私はねこんな世界で苦しまなくちゃいけないんだ、こういうふうに思うわけですよ。だから力が欲しい、お金が欲しい、権力が欲しい、能力が欲しいね、腕力が欲しい、そういう力を求めるようになっていく。普通にこの中にいてね、いやそんな力を手に入れても苦しむだけだからねなんて思うか思わないでしょ。まあ力を手に入れてもっていうね、虚しいだけだよって言って力のある人を見てもね、やっぱりあいいよね力のある人ねそういうふうにしか見えない。だからこの中にいると自然と邪険になるね、そして、その力を手に入れるために、こう必死になるわけです、はい、だから貪るわけです。力をもう何とか手に入れようと執着する。そしてその力をね、手に入れようとするときに誰かが邪魔してきたらね、もう真にですよ、怒りの心が吹き上がってきてね、もう邪魔するものは皆殺しやと、こういうふうに思うと。愚痴っていうのはこの邪険なことです。私たちの根本的な迷い、力があれば幸せになれると思う根本的な迷いを持って、そして力を果てしなく追いかける、ね、ここでいう貪欲っていうのはこの邪険に基づく貪欲です。重欲ですから。だから貪欲っていうよりは執着、執着していく、お金に執着する、権力に執着する、ね、そういう欲を貪っていくってことですね。欲しい欲しい欲しい欲しい、力が欲しいです。そして力を邪魔するものが嫌、ね、切っていくと、こういう心を 私たちは持っているわけですね。で苦しんでるわけですよ。この心によってね、嘘でも何でも平気で尽くし、力を手に入れるためなら、ね、悪口だって平気で言うし、両舌ね、仲違いだってさせるし、そして力を手に入れたらもう思いを、ね、通していく。その思いを通せるならばですよ、その嘘をついてでも泥棒してでもね、その相手の力を奪い取りたい、欲しい、はあ、あの人があの人のように自分もなったらどれだけいいだろうか、欲しいって思うわけ。これが盗み心、中途。力ずくでもらえないなら嘘をついてこう騙してでも欲しい、そういう心。邪因、力を手に入れたらね、もうやりたい放題だ。そのやりたい放題の姿を見て、その虐げられてる人たちはいいな、あんな風に自分もできたらいいな、こういう風に思う。そうやってこのみんなで協力してこの江戸を作り上げてるわけです。ね。それを仏法を聞いていく、ね、聖門の教えというのは仏法を聞いていくことによってどう変わるかというと、力を手に入れてもやがて失う時が来るんだ。どんな素晴らしい、どんなに上に立ってね、思い通りに振る舞っていたとしてもですよ。ね、大きく2つですね、仏教という真実はですね、どんなに、真実、どんなに、素晴らしい力を手に入れて上に立ったとしても、無常によって必ず崩れる時が来る。もう一つはですね、苦楽一人。ですね、苦しみと楽しみというのは紙の表と裏のようなもので、摂取して自分の思いを通して楽しめば楽しむほど同じ分だけ苦しまなくちゃいけない、ね、何かお金がある、お金があったら幸せだと思う、お金があったらじゃああれも買える、これも買える、それも買える、いろんなものを買うことによって自分のものになる、楽しい。だけどその分だけちょっとした思い通りにならないことが苦しくて苦しくてしょうがなくなるんです。これは別にお金がなくてもね、何かこう自分の思い通りになるできる範囲でね、こう思い通りにしよう、思い通りにしていこう、思いの通りにしよう、こう決めていこう、決めつけていこう、こうなんだと思うとする。そうやって決めつけて何か思いの通りにしていくことによって私たちは安心するわけですよ。ね、ここで言う楽しみを味わったってことになるんです。ところがその楽しみはちょっとした縁によって思い通りにならないことによって苦しみへと変わるわけです。上に立ってもですね、思い通りにしても苦しみばかりなんです。下になった人は上になったら幸せになれるんじゃないかとこう思う。でも上になった人は上になった人で苦しむんです。だから有無同然と言われるわけですね。ね、力のあるものは力のあるもので苦しみ、力のないものは力のないもので苦しむんです。だからこの豪快で作り出された江戸という世界はですね、六道どこに行っても苦しみしかないんです、ね、思い通りにしても苦しむし、思い通りにならなくても苦しむ。でもどうしてもね、思い通りにならなくて苦しんでる人は、思い通りになったらね苦しいと聞くけど、思い通りになったからいいじゃないかって思うじゃないですか。 私は思い通りにならなくて苦しんでいるんだから、思い通りになった、まあ、楽しい思いをしたんだから多少苦しくてもいいじゃないか、こういうふうに思うけど、思い通りにした人は思い通りにした分だけ苦しみの大きさは大きいんですよ。思い通りにならない人よりも。だから結局、力を手に入れても、苦しみしかないんだなと。だから聖門の教えっていうのは、どうしたらですね、力を手に入れても幸せになれないか、ね、幸せになれないという真実をですね、知らせるか、そこが大事なんです。そこで中道という教えが出てくるんですね。この私たちの持っている根本的な迷いですね、力を手に入れたら幸せになれるという根本的な迷いをどうしたら破ることができるか、それは力があまりにもない状態でもダメ、苦しすぎて全然わかんない、そして、力がねもう自由に使うことができる、例えばお金がいくらでもあるね、権力があると、何でも思い通りになる、そういう状態でも苦しんでいるという自覚がないわけです。ね、だから思い通りにならない人は思い通りにならなくて苦しい、苦しすぎてね、なんていうんですかね、力さえあれば思い、その苦しみから離れられるとしか思えない。逆に思い通りになってる人は思い通りになってる人で、思い通りに なりすぎてね、今度はね、思い通りに なりすぎてって言うと、本人は思い通りになってないと思いますから。いいですかね。思い通りになっている人ほど、思い通りにならないって思うんです。思い通りにならない人っていうのは、思い通りになったら幸せになれると思ってますけど、ある程度力を手に入れて思い通りになってる人は、思い通りになったらもっとして楽になるんじゃないかと、そういうふうにしか思えないです。だから思い通りにさせてくれないあいつが悪い、こいつが悪い、邪魔ばかりね、思いその私を邪魔してくるものが許せないんです。あいつのせいで俺は苦しんでる、こいつのせいで苦しんでるね、大して苦しんでないんですよ実際が。ね、大して苦しんでないっていうのは、その客観的に見たらそんな、ねえ、そんなに大きな問題じゃないんだけど、もう自分は思い通りに過ぎてしまって、ちょっとした縁がものすごく苦しみとして感じるわけです。我慢ができないんです。そこで、思い通りになったら、思い通りになったら幸せになれる、思い通りになったら幸せになれる、思い通りになったら幸せになれると、こういうふうに思ってるんです。あればあったでまた苦しみ、なければないでまた苦しみなんです。うむ同然なんですね。これがどうしたら分かってもらえるか、ね、分かってもらうと、ああ意味のないことだ、お金を手に入れても力を手に入れても権力を手に入れても腕力があっても意味のないことだという真理が知らされてくるわけですね。そして邪見から正見へとこう少しずつ変わっていって、自分の中から貪欲心に愚痴の心が消えるですね、鬼語両舌悪行猛語という心が消える、殺生中等邪淫という心が消えていくわけです。その方法が中道と言われるものですね。中道、ね、中道、中道というのはありすぎてもダメ、なさすぎてもダメってことです。そこそこあってそこそこない、そういう状態を経験していくことによって、だんだんと、自分はそうか、力があってもなくても、今まではね、自分の上に立ってる人が羨ましくて羨ましくてしょうがなかった。ね、 いい服を着てる、ね、ブランドの服を着てる、ね、ブランドのバッグを持ってる、高級車に乗ってる、そういうような人たちを見て羨ましくて羨ましくてしょうがなかった。だけどだんだんと中道を実践してきて真実が分かってくると、なんかね、ああいう人たちもまだまた幸せじゃないんだなぁと、苦しんでるんだなぁと、なんかこう魅力が感じられなくなってきたなぁと、そう思えていくようになる。そう思えてだんだんと自分の業が変わっていって、この三幕道という世界から抜け出していくことができるんですね。だからその一環として整理なんですよ。中道に近づけていくために整理が必要なんですね。そこそこあってそこそこない状態がいいわけです。物もね、そこそこあってそこそこない状態、お金もそこそこあってそこそこない状態、思い通りに、ね、なりすぎないかといって、思い通りに ならなすぎない、そういう世界。ちなみにですね、思い通りにならないって思っている人は思い通りになっている世界ですよ。本当に思い通りにならない人は諦めるんです。なんて言うんですかね、右に行かなくちゃいけないよ、うん、右行くね、こうなんていうんですか、子供とかであるじゃないですか、もうあまりにも思い通りになさすぎないと、もうね、もう甘い通りにならないとね、諦めてしまってね、親がね、ね、相手のことを 思いやってやらないといけないよって、うん、思い通り、相手のことを思ってやりますって。ね、親がね、右に行かなくちゃいけないよって、ね、何も考えずにね、右に、うん、右に行く。ね、親が左に行きなさいよって言ったら、うん、左に行く。これが、ない人です。なんていうのかな、もうあまりにも自分が長すぎてね、欲しいっていうことを思うことさえもできなくなっちゃった。そういう人がない人。じゃあ思い通りにならなくてならなくて、やっぱりこれはないからなんだと。ないからもうこんな風に思い通りにならなくてならなくて苦しんでるんだと思ってますけど、客観的に言うと思い通りにならなくて苦しんでると言ってる人ほど、もうほとんど思い通りになってます。こう、あの人がね、思い通りにならないなんて言うの、おかしいんじゃないのとかね、ね、よくこうある奥さんとかね、もうお金自由に、旦那さんのお金は自由に使えてですよ、欲しいものは何でも買ってるのに、私はほど思い通りになってないのはいないね、子供の面倒までね、あんた見なさい、やりなさいってこうね、やってくると、もう一緒にいてね、そんなことはないでしょうと、あなた思い通りになりすぎてるような気がするけどと、でも本人は思い通りにならなくてならなくて苦しい苦しい苦しい苦しい、そうだ、有無同然、そうだ、私はない方なんだと、いやいやいや、ある方です、あるほど、ある人ほど苦しいんです。もっともっと、もっともっともっと、これが邪因なんです。思い通りになればなるほど、もっともっともっともっともっともっともっとっていう心で苦しむんです。思い通りになってる人ほど思い通りにならずに苦しむ。そういう人はもっと思い通りにならない方が幸せですよ。はい。こういうことが分かってくると、だんだんと邪見から離れて正見へと移っていくことができるんですね。分かっていただけたでしょうか。はい、これが因果の道理です。じゃあちょっと休憩をします。